瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
キャリレポ。
毎月第1、第3金曜日のこの時間にお送りしていますキャリレポ。この番組は金城学院大学後藤ゼミの学生が、偶数月は瀬戸仕事塾生を、奇数月は瀬戸の企業を、私たち女子大学生の視点でレポートし、その魅力を知ってもらおうという番組です。
昨年の瀬戸ラボからリニューアルして、瀬戸のキャリアファンを増やしていくことを目標にした今回のキャリレポでは、企業の紹介と瀬戸仕事塾生への取材の2本立てでお送りしていきます。
今回は瀬戸仕事塾、メンバーは MC を私、吉田ほのか、石井奈々、ミキサージディレクターは藤島彩乃でお送りします。松本さんにも参加していただいて進めたいと思います。
よろしくお願いします。
初めまして。
初めまして。
はい、3年生、
はい、3年生です。
そうだから一組さんがいらっしゃってたから、はい、2組3目で、はい、あと二組さんとお会いできるのね、はい、
そうですね。
楽しみにしてます。
ありがとうございます。
もうみんな仲良しの代ですか？
はい、そうですね。
結構ワーキャーワーキャーや
ってますよね。もう先生も交えてもう結構ギャーってなって
じゃあゼミの時間は楽しい？
はい、もう、
ゼミですけども、なんかなんだろう、授業って感じではなくて、うん、すごくもう楽しく、
なんか私は国文だったから、はい、あ、真面目に源氏とか、
あ、確かにそうですよね。
もうかなみたいな話をいっぱいしてたような
確かに文学部の子とかに話を聞くと、うん、もうなんかずっとなんか現代文とか、
そう、ひたすら
やってる、
もう読み解いてくみたいな感じだったから、
うん、そうですね、うん、なんか学科にもメディアってついてるので、うん、もうそれでなんか何やってるのってすごい興味持たれたりしてるんですけど
それは思うかもしれないですね、はい、だって、まあ、科的にもやっぱり今時の科なわけで、うん、はい、そうなると、
ね、割と新しい、
ね、ご年配層なんかはどういうこと学べるのって思う方も絶対お見えでしょうし ね、はい、ですね、
よく聞かれます、
ね、聞かれて
何やってんのっていう、
はっきりこれっていうのも難しいんですけど、うん、結構楽しくゼミもそうやって含めて楽しくできてるので、はい、そうですね。
でも要はツールとしてこうメディアをどうやって
そうです
やっていくかってこと？
なんだろう、そうですね結構本当に幅広くやって、
もうそれだけでは言い切れない、はいはい、
そうですね、
なんか技術とかも学んだり、うん、
実際のね、
はい、とかもやるし、そのなんだろう、マスコミの論みたいな、うん、マスコミ論みたいなことも勉強できたり、うんうんうん、
パソコンいじったりとかっていうのも結構メディアってつくものは幅広く、
そ
っ
か、だから制作にも携わり、
そうですね、企画とかも
そういうことも、
はい、
でそしてもちろんこのキャリレポも、
キャリレポもそうです、
実際取材も、
はい、
でもう何日も前からちょっとお腹痛くなり
つつ、はい、幅広いな、いろいろ
ね、
でも毎日が楽しそうだから、
そうです、ね、
これからも期待しているので、はい、ぜひいろんなとこ見つけてきてください、
はい、ありがとうございます。
お願いします。それでは今回私たちが取材に伺った創作工房ゆみりさんについて紹介していきたいと思います。
はい、
今回代表の原田さんにお話を伺いました。
創作工房ゆみりさんは七五三を迎える3歳のお子様から卒業式を控えた大学生まで幅広い世代向けにアンティーク着物をとか和装小物のネット販売やレンタルをしている会社です。
うん、
実際に工房にはたくさんのアンティーク生地と帯や帯締めなどが置いてありました。
はい、
その中でも特に驚いたのは代表の原田さんが発明したゴム入りの帯なんですね。
はい、
以前呉服屋さんに勤務していた原田さんがずっと従来の今まであった帯のちょっときついところや自分で着付けをするのが難しいことに疑問を抱いていたそうです。そこで苦しくなくて誰でも簡単に着付けができることを目指して作られたのがそのゴムが入ったオリジナルの帯だったんですね。
う
ん、
それ大人向け？
七五三の子たちが、ね、まあ、メインなんですけど、うん、
メインは七五三ですけど、そうですよね、あの卒業式用の袴
も、袴も
あ
の
オリジナル
とかの帯
入
ってて、
はい、
すごい画期的。
そうですよね。
なんかもう自分でもつけられて、うん、あとお父さんとかでも子供さんの着付けができるようにっていう、
それはいい、
そうですね、はい、目指してたみたい で、ね、そうです
よね、着物が身近になりますよね。
そうなんです、はい、割とこの今までちょっと頼んだりするのが大変っていう方でもそれぐらい簡単にできると、そうですね、より一層身近に感じられると思います、ね、
ちょっとお着物散歩とか、
とか、はい、全然
簡単に着られるんで、
ね、
はい、
拝見したいわそれ
そうなんですよね。おー、
この帯のおかげで結び方や、うん、を知らない親御さんとか、うん、あと外国の方でも、はい、簡単に着物を着ることができるようになって、ね、はい、で原田さんはこの帯を弓利帯と名付けて、うん、で特許取得されて、
じゃあもう、はい、本当にもう商品、
はい、オリジナルの商品なんで、
あ、
はい、仕事塾に通っていらっしゃった時にやっぱり特許の取り方とかも学んだみたい、学ばれたみたいで、そこでもう取得されて、
そういうことか、仕事塾生でいらっしゃってね、
はい、
取られて特許取られたみたいですね、
うん、でもそうしてこう商品化させて、でもう流通してっていう、そういう流れをだからもう作ってらっしゃるわけ。
そうですね、はい、
ですね、
そうですね、
ちゃんと商品としてそうやって、うん、作られてるみたいなので、うん、そしてそうですね、創作工房ゆみりさんの主なお客さんは写真館の方だったり、はい、アンティークの着物や生地を好まれている方が多いそうです、
うん、
で私たちも実際にちょっと工房を見せてもらって、はい、アンティークの生地を使った着物を見せていただいたんですけど、やっぱりとっても発色が綺麗ですごく素敵でしたね。
わー、見たいわ
アンティークの生地を使った着物はやっぱり質感とかが、今のはポリエステルとかでちょっと
ちょっと
テカってる感じが出てしまうんですけど、やっぱりアンティークの生地だとならではの味があるので、その発色も綺麗だったり、あと古典柄っていう、そのなんだろう、昔からの柄がその使われてるので、やっぱりそのアンティークとかその生地にこだわってる方にはもう大変人気、
うんね、あと多分着崩れもそうなりしないんじゃないかな、うん、
ね、はい、
アンティークだと結構そうですね、味があって、ね、
素材が何かわからないけど証券とかだったらね、
はい、
そういう長いことを着ていられるっていう良さもあるかもしれないですし、うん、はい、肌に馴染みも良さそう、
そうですね、
絶対着てて普通 の、
そのやつよりは肌触りとかなんかね、そのなんだろう、
なんだろう、
いいっていうか、
アンティークだからこそ馴染むっていう風に言われてましたね。また海外から購入される方の多くは海外に住んでるんですけど日本人の方が多いそうで、はい、パーティーや交流会があるときに着物を着ていきたいという方々が購入されているそうです。
わ、いいわ、使い勝手がいろいろ良さそう
で、創作工房ゆみりさんはネット販売を主にされてるそうなんですけど、
うん、
インスタグラムでも商品見ることができるのでぜひ見てみていただきたいと思います、
はい、
アカウントは子供着物創作工房ゆみり、
はい、
ID はゆみり着物です、
はい、
私たち後藤ゼミのインスタグラムでもフォローさせていただいています、はい、ご興味のある方はぜひそちらからもご覧ください。
お願いします。どうも、ね、名残惜しいんですけどそろそろお別れの時間なので、毎月第1第3金曜日のこの時間にお送りしているキャリレポ、今回のメンバーは石井奈々と吉田ほのか、ミキサーディレクターは藤島綾乃でお送りしました。そして松本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回の取材の様子を私たち後藤ゼミ3年生のインスタグラムに投稿します。552バズで検索してみてください。GOGO 数字の2BUZZ です。
そうですね、インスタグラムぜひお願いいたします55 数字の2バズです、ね、
はい、お願いします、
はい、次回もまた聞いてください。ありがとうございました。
ありがとうございました。